78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
JOC.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi
Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future C. さあ、山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてください。さあ、今週は先週に引き続き生命工学科の楠木雅美教授にご登場いただきます。楠木先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
楠木先生は植物タンパク質などの構造生物学を専門に研究されていらっしゃって、先週はタンパク質についてお伺いしましたが、いやー本当に興味深くて、もうタンパク質によって私たち生かされてと言っても過言ではないですもんね。ちなみに先週の放送はグッデイのブログからチェックすることができます。聞いてみてください。さあ、そして今週は植物の三大栄養素、窒素、リン、カリウムの中の窒素についてお話をいただけるということなんですが、
はい、
はい、窒素とは一体何なんでしょう。
窒素は窒素原子なんですけども、これが、アミノ酸とか核酸、 DNA なんかの成分の中に入ってまして、必ず必要なものなんですね。
DNA の中に
その原子が入ってると、でアミノ酸の中にも入ってるので、はい、これがないと、生物が成り立たないわけですね。
ということは生物にとって必要不可欠な、
必要不可欠ですね、
ものなんですね。役割としては、
このアミノ酸とか核酸の塩基の成分で、この生物の部品の材料、必須の材料で、必要なんですけども、もちろん炭素とか酸素とかも必要なんですけれども、植物では窒素が不足気味であるということで、植物は窒素を一生懸命取り入れようとするし、また失わないように頑張ってるんですね。
はい、
動物とか人間は窒素原子をアミノ酸という、具体的なタンパク質、肉とか、お米とか食べて、そこから窒素を吸収するんですけども、植物は窒素原子をアンモニアまたは硝酸イオンという無機物という形で根から吸収するんです。
無機物、
動物は窒素原子をアミノ酸という炭素がくっついた有機化合物の形で、栄養素と取ると、つまりタンパク質とか、アミノ酸という形で窒素原子を取り入れるわけですね。
自分で取り入れることができる
わけですね。
はい、
そのある程度複雑な化合物、それで、取った窒素原子は人間は尿、アンモニアとか、尿素という形で窒素原子を、尿で排泄するわけですね。
体の中から出す、はい、
それからアミノ酸で取ったものをその尿素またはアンモニアという形で、外に出すわけですけども、
その外に出すアンモニアから植物は窒素を吸収する。
そうですね、アンモニアが植物にとって大事な栄養素なんですよね。
なんかこうイメージ、尿素とかアンモニアって、毒素じゃないですけどデトックスのイメージがありますけどね。
アンモニアも実は植物にとっては毒なんですけれども、その窒素原子が、大事なんで、たとえ毒であっても細胞の中に取り入れて直ちにそのグルタミン酸とアンモニアからグルタミンというアミノ酸を作って解毒してるんですね。グルタミン酸もグルタミンも無毒で、非常に有用なアミノ酸になっちゃう
んで、よくサプリメントでもグルタミン酸とか聞きますもんね。
そうですね、グルタミン酸は化学調味料に入ってるんですけども、うまみ成分ということで、日本の生田菊苗という人が あの昆布のうまみ成分として世界で初めて発見 したんですね。
あ、じゃあ日本なんですね。
日本で発見して、なおかつあのグルタミン酸発酵という微生物によるグルタミン酸の大量生産が日本で成功した、この日本の発酵産業のお家芸と言われてましたね。
そうなんですね、
それが化学調味料に、まあ、使われてて、会社の名前出していいか分かりませんけど、味の素とかね、そういうものとして
もう定番ですよね。
定番ですよね、
はい。
でそれがグルタミン酸が、細胞の中に一番たくさんある、細胞なんですよ、動物植物、
はい。
それが、人間はうまみとして感じると、それは食物であるので、旨味と感じるということだと思うんですけどね。
ということは、じゃあ窒素を研究することでそういった新たな発見があるっていう。
そうですね、そうですね。で、そのアンモニアが人間でも毒なんですよね、その細胞の化学反応でアミノ酸が出てくると、直ちにグルタミン酸とアンモニアからグルタミンを作って無毒化するわけです、そういう酵素タンパク質が人間にもあるし、
植物にもある
わけですね、人間にとってアンモニアは毒なんで、それを消すことなんですけども、植物はそのアンモニアを積極的に取り入れてるんですよ、根から。
それをまたいいものに変えるっていうところが植物すごいですよね。
そうですね。で窒素分が不足気味なんで一生懸命取り入れますし、またその窒素が例えば葉っぱが枯れますよね、秋になると。その時に葉緑素が窒素でできてるんですけどね、クロロフィルと呼んで、それとかアミノ酸はタンパク質を分解してアミノ酸にして窒素源を回収するんですよ。葉っぱが枯れる前に。
あ、そうなんですね。
全部は回収できませんけど、50% ぐらい
回収
するわけです、そうすると葉っぱの葉緑素が緑色がなくなるわけですね、そうすると残りのカロチンの黄色赤色が残って、紅葉が起こるわけですね。
仕組みとしては、じゃあ紅葉の仕組みっていうのはそういうことなんですね。
窒素を大事にして、クロロフィルを分解してタンパク質を分解して回収して、で紅葉で赤と、カロチンと
黄色だったりいろんな色を残すっていうことなんですね。
カロチンには窒素が入ってないんですね、
なるほどね。その窒素だったり選手のタンパク質だったり、いかにその植物や動物にとって大事なものかっていうことをお話しいただいて、とても勉強になったんですけれども、その先生の授業を受けている学生さんは将来どのような進路に就きたいと思われているんでしょうかね。
その生命工学科は今生命環境学部で3年前に発足したんですけれども、工学部の時代が長くありまして、昭和32年に発酵生産学科というのができて、68年の歴史があって、
かなり長い歴史を持たれてるんですね。
発酵産業、食品産業とか応用微生物のいろんな各種業界にたくさんの先輩が大活躍されてまして、
でも頼もしい OB の方がたくさんいらっしゃるんですね。
もう同窓会も引き継いでますので、その先輩がどこ行ってもおられるということで非常に安心と思います。そういう、食品関係とかね、化学系の製造業、医療系、あと公務員、サービス産業などに、
本当にいろんな分野で
多彩なところに、
はい、
最近は公務員志望の人も結構多いですね、
そうやってね、やっぱり OB の方がいろんなジャンル、いろんな職種にいらっしゃると、相談もできますもんね、わかりました。ぜひ大学受験を考えている方も将来の参考にしてみてください。ではですね、最後になるんですが、この番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
この生命環境学部は3年前にできたんですけれども、それ以前に、生命工学科だけやったんですけども、新しく、食物学科とか地域社会とか環境とか、非常にバラエティー、研究室のバラエティーが非常にたくさんなりまして、受験生も以前は山梨県からの方が多かったんですけども、今は北は北海道から沖縄まで毎年入学者がおられて、
全国から
来てもらって、つまりそれは まあ、その生命環境学部の非常に大きいバラエティがあって、うんうん、そこに行けば自分の、まあ、興味あるものが見つかるということを期待されてるんじゃないかなと思うんです。来年、まあ、あの3月卒業生を我々出すんですけども、はい、まあ、そういうその受験生そういう学生に対してそういう希望に沿うような教育を目指して、うん、まあ、頑張ってるつもりなんですけどもね、はい、
ぜひそこでね、はい、あの生徒の皆さんには何か発見があったりとか、チャンスをつかんでほしいですよね、はい、楠木先生、先週そして今日とありがとうございました、はい、今日応援したものはグッデーの終了後になりますが、番組のブログにアクセスすると聞くことができます。 FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼っておきますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。